皆さんこんばんは。感謝します。素晴らしい賛美の時ですね。本当にこうなんか聞き入ってしまいましたけども、私もあの福岡でも先日ですね、コンサートにですね、老人介護施設に、あるところから招かれて行かせていただいたんですけども、職員の方がですね、一番前に座ってた方だったんですけども、いつも一切歌を歌ったことがない方だったですね。でもなんかその方が最初から大きな声で歌ってたので、もうびっくりしてしまってですね、ゴスペルはすごいってですね言っておられました。でなんか4月からの働きの中ですごく大きくですね、流れが変わってきたなというふうに思いますし、また賛美の中で、ね、癒されるということもですね、これからさらに起こってくるんじゃないかなということを本当に思わされて、主に期待しております。今日はですね、短くセミナーの方をですね、パウロ秋元牧師の書かれたカリスマ宣言の方をですね、中心にお話しさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉、セミナーの時はありがとうございます。主が必要なことを語らせ、また導いてくださることをお願いいたします。感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主イエスキリストの御名を拝みます。今ですね、いろんなこう今日は癒しのことについてお話をさせていただきたいと思うんですけども、今新しい月刊誌も載っていましたけども、その癒しの証がですね、いろんなところからこう起きてきてて、いろんなところで癒しが起こっているなということをですね、見ることができます。で、そしていろんな癒しがあるということもですね、すごくこう思わされるわけなんですけれども、ですね、その私たちはその、癒しがあるかないかとかですね、そういうところから入る方もいますし、その実際に家族や自分が病気になってしまって、癒しを求めていってですね、自分が癒されたとか家族が癒されたとか、そういうことからこう入っていく、この出会っていく、カリスマ賜物の働きと出会っていく方もいるのではないかと思うんですね。ただ、そしてただ御言葉からですね、またその癒しのことについて学んでいきたいと思います。今日はですね、イザヤ書の53章をちょっと開いていただきたいと思います。イザヤ書の53章ですね、4節から5節をお読みいたします。それではお読みします。イザヤ書の53章4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ここは有名なですね、イエス様の十字架のことが書かれている箇所ですけれども、この十字架によって私たちは罪が許されて、許されることになりましたけれども、この十字架の中にこの癒しがですね、含まれているということをですね、この箇所からこう私たちは見ることができるわけです。ですから、癒しというのは特別なことではなくて、イエス様を信じるクリスチャンにとってですね、こう十字架、十字架はその癒しも含まれているということをですね、まず覚えていきたいと思います。で、癒しを否定する人とかいろんな方々がいると思うんですが、しかし御言葉はですね、そのはっきりと、十字架は癒しの土台であるということをですね、語っているということをまず覚えていきたいと思います。で、その上でですね、見ていきたいと思うんですけど、賜物はですね、賜物は聖書をですね、聖書の土台、聖書というか土台に立ってですね、この用いていかなければならないということをですね、聖書の範囲内枠の中でですね、もちろん、用いていくということが重要であるわけです。で、それがないときにとても混乱とかですね、そういうことが起こってくるわけです。もう皆さん何度も聞いてご存知だと思うんですけども、オンラインでですね、見てる方もおられますし、初めの方もおられると思うんで、まず、お話ししますけども、教会がですね、賜物に関して大事なことは教会のものであるということですね。 それが第一コリントのですね、14章の、すみません、11章の、すみません、12章の11節から12節と27節にですね、書かれています。なので、私たちはですね、賜物に関して、その、教会に与えられたものであるということ、自分に現れてきたり人に現れてくるんですが、それはこう神のものであり教会のものであるということをですね、はっきりと捉えていきたいというふうに思います。そして教会の秩序の中で用いるということが14章の39からですね、40に書かれています。そして、もう一つは吟味ということですね。吟味をするということ、必ずどんな、例えば予言であったら方が語っても吟味をする。それは神様が語られたのか、それとも人間的に語られたものなのか、それともサタンからのものなのかということを私たちは見分けて、こう神様からのものと確認できたらですね、受け取るという、それが重要であるわけです。で、それが第一コリントの14章の29節にですね、書かれています。で、この教会のものとして用いる、またこの吟味してですね、用いるっていくっていうこと、例えば癒しでも本当に神様から来る癒しもありますし、悪霊による癒しもあるわけですね。なので、こう正しく見分けていくっていうことがですね、重要になっていくっていうことを覚えていただきたいと思います。そうですね。で、私は進学校の働きも、ね、させていただいているんですが、皆さんにこの預言者学校のですね、その入門から上級までいろんなあれが、すみません、セミナーのですね、賜物のクラス このやり方を書いているのが送られていると思うんですが、ぜひですね、それに沿ってですね、やっていっていただきたいというふうに思います。で、それで賜物がこう私たちが開かれるポイントは何かというと、その用いるということであるわけですね。その何か、祈ることも大事なんですけども、そのまず予言することを熱心に求めなさいと書かれているように、第一コリントの14章1節に書かれているように、こう用いるということをですね、まず行っていくということをですね、成していく必要があるということを思います。で、今教会でですね、まず賜物のクラスをちょっと始めているんですが、そのやはりこう癒しの祈りでもこう祈ったことがあまりないと、その言葉が出てこなかったりですね、されている方もいて、でやはりこうこのやり始めるというのはすごく大事だなということをですね、思わされております。そしてですね、今日はいろんな神様の癒しが、起こってくるということを、賜物からですね、起こってくるわけです。ですからこの9つの賜物があるわけですけれども、その中で、その中に癒しの賜物があって、ですから皆さんの中ですごい大きい癒しのですね、賜物の方がいて、これから癒しとか奇跡とかそういうのが起こってくる、特に起こってくる教会とかその方々っていうのはあると思いますし、一つの教会の中に9つの賜物が与えられているので、ある方は癒しの働きが起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ただそれをこう用いていく中でですね、さっきも実践がなされたと思うんですけど、用いていく中でですね、開かれてくるっていうことをですね、覚えて、さらにですね、用いていきたいというふうに思います。今日はですね、癒しのことをお話しするんですが、一つですね、ナーマンのところを見ていきたいと思うんですけども、ちょっとお開きはしませんけども、詩式のところにこの、ナーマンのお話がですね、出てきます。で、癒しは、私たちが手を置いて祈るっていうですね、そのパターンをこうまず考えるわけですけども、ただ、ナーマンを見るときに、そのナーマンの癒しというのはどういう癒しかというと、その、アラムの将軍のナーマンがですね、雷病にかかっていて、当時は不治の病だったわけですけども、彼のもとにですね、その女奴隷がいて、それがイスラエルの娘で、イスラエルの預言者のところに行って祈ってもらったら治りますよって言われてですね、でも彼は出かけていくわけです。で、そして彼はですね、そのエリシャという預言者が出てきて、自分の上に手を置いてですね、祈ってくれるというふうに思っていたわけですね。そのノンクリスチャンの方の方が結構霊的なことを求めていてですね、祈ってもらえたら治るんじゃないかとかですね、結構 ちゃんと思っている方の方がいたりするんですけども、でクリスチャンの方がそう思ってなかったりなんかですねしたりすることがあるんですけど、でこのナーマンという人はそれを期待してですね、霊的な事柄を期待して来たんですけども、でもそこで語られたのはそのヨルダン川に7回行って身を洗いなさいということです。身を沈めなさいということだった、身を洗いなさいということだったんですね。そうすればあなたの体が元通りになって清くなりますと言われました。それもその本人じゃなくて使いが来て言われたんですけど、でそれでもこの、まあ、ナーマンは怒ってしまってですね、まあ、自分のプライドもあったんだと思うんですけども、怒ってしまって、そんなそれだったらうち地元の川の方が立派だとかですね言って帰ってしまうわけですね。でもまあ、部下がですね、もっと難しいことを言われたら従ったんではありませんかと言ってですね、良い部下がいて言ってくれた時に彼は戻ってきて、そしてヨルダン川に7度身を満たした時に癒されるわけですね。でナーマンはそれが神の言葉と分からなかったんですね。でも神の言葉だったので、神の言葉に従った時に癒されていきました。でいろんな癒しがあると思うんですけど、今日は一つその従う時に癒されるという癒しがあるということですね。イエス様もその、この目に泥を塗ってシラムの池に行って祈りなさいと言った時に それで行って癒された方がいましたけども、ですから皆さんですね、こう私たちも祈ってて、あ自分は祈ってもいらっしゃらなかったってこうなんかこうがっかりする時があったりすると思うんですけども、ただある場合はその方とかですね、またその方の家族とかいろんなそういう方が例えば従うことを通してですね、単純に神の言葉に従うことを通して癒されてくるということが起こってくるということを覚えていきたいと思います。だから癒しといって、いろんな癒しがあるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。本当に広いこう癒しの範囲がありますけれども、私たちがさらにこのそのことを正しく御言葉から捉え、また多くの方々のためにその賜物を用いていくことができるように助けを導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。